的心理 information。
こちら三田市消防本部、毎月第4木曜日のこの時間にお送りしております。この1ヶ月の火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただけます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は三田市消防本部予防課危険物担当の医師の吉成さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは早速まずは、今日までのですかね、お昼までの件数、いつものようにご報告いただけますか。
はい、5月26日木曜日、これ12時現在の、出動件数になるんですけど、火災が18件、救助出動が60件、その他出動、これが174件、で救急出動が1781件になっております。
ああ、そうですか。これは今年に入っての合計の件数になりますね。
はい、これは1月1日から今日の5月26日の12時の件数です。は
い、ありがとうございます。じゃあちょっとそれぞれにいろんなお話を付け足していただけそうですので、まずは火災、こちらの発生傾向などいかがでしょうね。
はい、三田市に入って三田市では今年に入って18件の火災が発生しております。うち12件が焼却火やアデヤキの火が高位者の意図せぬ速さで燃え広がるなので大きな火災とつながっております。
12件もあるんですね。
はい、それなので今一度田畑でアデヤキや焼却火をする場合は、次の4点を注意していただきたいと思います。
はい、多分ね、皆さんもよくお分かりだと思いますけども、さっきおっしゃったように予期せぬ速さで燃え広がる、これが原因なんですね。
そうですね、
とにかく早いんですね。
はい、一度火が回ると早く燃え広がりますので、
はい、だからこのぐらいだったら大丈夫ってことはないと思って、注意点を4つご紹介いただきます。よろしくお願いします。
はい、まず1つ目、消火器具、水バケツや消火器を必ず準備してください。
はい、これは今まで火事の方はやっぱりちょっと準備してらっしゃらないこともありますか。
はい、やっぱり田畑ではなかなか水や消火器っていうのを準備しにくいところが多いので、
もちろんそうですね。
はい、なんかもう広がってから準備するのではなくて、事前に準備をお願いしております。はい、
ぜひ消火器具、例えば水バケツ、それから消火器なども用意しましょうと。はい、2つ目は何でしょう。
はい、複数名で監視を行って焼却をお願いします。
はい、そうですね、目がいくつかあることで、あ、こっちにも飛んでいったとか、勢いが早い時でもなんかできそうな気がしますね。
はい、そうですね、だいたい今まで行きますと、はい、1人で焼却している方が多くて、1人で初期消火、あと119番通報している間に火が広がってしまうの で、複数にいると危ないなっていうのが早く分かりますので、複数名で監視の方を行って焼却の方をお願いしております。
はい、複数でしましょうということで、はい、3つ目は何でしょう。
はい、事前に燃え止まり、これ草木や、水をまいて、事前に燃え止まるところを設定してくださいってお願いしております。
あ、こういうことができるんですね。
はい、
なるほど。はいはい、水をまいておけばやはり効果ありますか。
はい、水をまいておると、それ以上燃え広がるっていうのが遅くなったりしますので、
はい
はい、燃え広がるにはちょうどいいようになっております。は
い、じゃあそういう場所を必ずと設定しておきましょうということですね。
はい、
はい、そして4つ目は何でしょうか。
はい、4つ目になります。これはもう強風時はアデヤキの焼却日をもう中止してください、とお願いしております。
はい、今日は強風注意報が出ておりますので、今日はおやめいただきたいと。
はい、やめていただきたいんですけど、で明日今日の夜から雨が降るという時は、雨が降る前に焼却をしようという方が多いので、できる限りやっぱりやめていただきたいんですけど、いろいろあるので、逆にされる時は水バケツ等の消火器具を十分に準備してから行っていただきたいと思っております。
はいはい、雨の前にね、確かにね、片付けようと思われる方あるかもしれない
です。そうですね、
ということは複数で、お一人だけではなくてということですね。
はい、
わかりました。それ以外に注意することなどはございますでしょうか。
はい、あとは空気の乾燥した日が続くと非常に火災が発生しやすい状況になっておりますので、火の取り締まりには十分注意して行ってくださいという注意点になります。
わかりました、ありがとうございます。それでは報告していただいたところで、救助その他救急もありますが、 ここにはどんな注意点が出てきますでしょうか。
はい、それ以外にちょっと火災のところ
な、まだ火災でもございます
が、はい、なんですけど、は
い、お願いします。
4月に電気火災が、一件起きております。
はい、電気火災、
はい、まあ、電気に起因した疑いの火災が一件発生してるんですけど、はい、幸い人為的な被害はなく、はい、物的な被害で抑えることができました。
はい、
ただし一歩間違えれば尊い命が奪われたかもしれません。はい、電気火災の予防についても、6点ほどちょっとお願いしたいことがあります。
はい、じゃあ一つずつ詳しく教えてください。
はい、まず1点目、過電流についてです。
過電流、はい、どんな字を書きますか。
はい、過電流ですね。
あ、過ぎるという字でしょうか。
過ぎるに、はい、
あ、つまりたくさん電流を通しすぎた。
あ、そうですね、
変な言い方ですけど、はい、ちょっと具体的に教えてください。具体的に、
例えばキッチンで電子レンジ、はい、ポット、はい、炊飯器をしている使用していると思うんですけど、
はい、
一つの電源タップから取っていると、はい、強電流を超えてしまいますので、これが過電流になります。皆さんで分かりやすく言うとよく聞くと思うんですけど、はい、タコ足配線っていうのがよく聞かれると思うんですけど、
コマーシャルでもありますね。
はい、
はい、タップのところにいっぱいつないでしまっているということですね。はい、これがまず危険ですよ。
はい、
これが過電流ということですね。
そうですね。
はい、2つ目は何で
しょう。はい、次2点目になります。
はい、
まあ、トラッキングについてです。
トラッキング、これも以前ちょっとご紹介いただきました。もう一度詳しく教えてください。
はい、トラッキング、例えば冷蔵庫の後ろとか、後ろ、はい、掃除をされる方ってなかなか少ないと思うんです。
狭いですからね。
はい、でそういうところはホコリが溜まりやすいので、はい、コンセントの上にホコリが溜まってトラッキングを起こしたりしますので、
ホコリが溜まるだけで
燃えてくる。ホコリが溜まるのと、あと湿気、
あ、そこに湿気、
はい、湿気が、はい、はい、入ってきますので、そこでトラッキングが起きますので、
はい、
最低でも年1回はちょっと重たいんですけど、冷蔵庫とか動かして掃除の方をしてください。
はい、隙間に取れるこういう掃除機の器具もありますからね。
そうですね、はい、それをしてもらうだけでも全然変わります。
そうですか、
はい、はい、
ぜひ気をつけてください。冷蔵庫の裏など狭いところのホコリと湿気があるとトラッキングという現象があるわけですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。3つ目は何でしょう。
はい、3つ目です。判断線についてです。
判断線、
はい、
半分のあれですか。
そうですね、まあ、半分の断線っていう書いて判断線なんですけど、
はいはい、
例えばコードを抜くときに、プラグを持って抜かれる方は大丈夫なんですけど、
はい、
コードの長い細いところを持って引っ張ると、
はい、
コードのところがだんだん断線していったりしますので、中が切れていきますので、
なるほど、
コードを抜くときはしっかりプラグのところを握って抜いてください。
ついついちょっと手が届かなかったりすると、ピュッと引っ張ってしまいがちですね。
はい、引っ張って抜いてしまうと、はい、判断の原因になります。あともう一つが、
はい、
家具の下敷きにコードが鳴っている場合、家具の下にコードが挟まっている場合にも判断線になりますので注意してください。
はい、わかりました。じゃあ知らない間に切れている可能性があるわけですね。
はい、そうですね、
そうなると火事の原因に、
はい、なります。
わかりました。3つ目なんでしょう。
はい、3つ目です。コードを束ねることによる加熱になります。
はい、例えばどんな場合かな。
はい、例えば最近でしたらパソコンとかテレビの後ろに、はい、電気コードをいっぱい束ねている方っておられると思うんです。
はいはい、
まあ、見た感じは整理整頓ができてるんですけど、はい、電気が流れるときに熱を持ったりしますので、あまり束ねるのも小さくじゃなくてふわっと束ねるような形にしてください。
はいはい、じゃあゆるく丸めて閉じるのもゆるくすればいい。
そうですね、
ギュッとするのではなくて、
はい、
これはね、なかなかコードがいっぱいあると気になるのでしがちですけども、
はい、
小さめではなくて大きめにゆるく巻いて、それ自体も閉じるのはギュッとするのではなくて緩めにということですね。わ、はい、かりました。5つ目は何でしょう。
5つ目はショートです。
あ、はい、例えばどういうところがあるかな。
ちょっと先ほどの判断線と少し似てくるところがあるんですけど、昔の延長コードとか、
はい、
まあ、長い間延長コードを使っていると延長コードが傷んできます。
はい、
でそこで、はい、だんだん線の方が電流を通さなくなってショートしたりしますので、まあ、古い電気コードを定期的に交換してもらうようにお願いしております。
はい、これは例えばそのコードを持った時にちょっと熱を持ってるとかっていうので分かるんですか。
はい、コードを持った時に暑い時は分かりますので、 それはちょっと過電流になっているとか、はい、そういうのもありますので、
はい、分かりました。本来なら何の熱も感じないものなんですね。分かりました。最後の6つ目は何でしょう。
はい、6つ目です、はい、接触部の加熱になります。
接触部の加熱、これはどういうことですか。
はい、皆さんドライヤーとか使われると思うんですけど、はい、ドライヤーの、プラグとコンセントの差し込み、はい、差すところがしっかり刺さってないと接触部分が熱を持ったりしますので、はい、コンセントはしっかり最後まで刺してください。
そうなんですね、はい、7分ぐらいこう突き刺しただけでも
ではダメですね。もうしっかり最後までです。あ、
そうなんですね、はい、分かりました。これはちょっと慌ててるというか抜きやすいのでついついしがちなんですけども、全部奥まできちんと接触させる、
はい、奥までしっかり刺して使わないときはしっかりもう抜いてもらうと、はい、いうのが一番確実です。
はい、分かりました。ありがとうございます。いや、なかなか今お伺いするとできているところもあるしできてないところもありますね。
そうですね、
私自身も振り返ってそうですね、
はい、まあ、トラッキングの冷蔵庫の後ろはなかなか掃除される方はやっぱ少ないと思うんで、冬場の寒い時になくて夏場のちょっと暖かい時とかにちょっと動かして掃除するというのも大掃除の一つかなと思っております。
はい、ぜひ皆さんご自宅また私たちのこういう職場でもなかなかタコ足配線ではないですけども古くから使っているプラグもあったりしますので確認した方がいいですね。
はい、そうですね、
分かりました、はい、ありがとうございました。火災についていろいろと詳しく教えていただきました。それでは救急出動についてはいかがでしょうか。
はい、救急出動に関しては新型コロナ感染症が落ち着いてきております。
そうですね、はい、はい、
それに伴って救急出動にあっては増加傾向にあります。
そうなんですか、はい、
やっぱり皆さんが活動すればそれほどやっぱり交通事故が増えたりいろんなところが怪我とか増えますので、それとまたこれからの季節気温が高くなってきますので、はい、水分をしっかりとっていただき熱中症にも注意していただきたいと思います。
はい、私たち暑さに慣れてないのでこの時期が結構増えるみたいですね、熱中症。
そうですね、急に暖くなったり寒くなったりしますので。
はい、分かりました。じゃあぜひ皆さんコロナが落ち着いてきたから行動するので増えてきたというこの部分もしっかり受け止めておきたいと思います。ありがとうございました、
はい、お願いします、
はい、それでは今日の、危険物の担当でいらっしゃいますので本題のお話に入っていきたいと思います。今日はどういう内容になりますか。
はい、本日は危険物安全週間についてお知らせします、
はい、危険物安全週間、
はい、
これはどんな内容になるんですか。
はい、それは危険物安全週間についてご案内させていただきます。
お願いいたします。
はい、これは昭和30年代になりますが、はい、気温が高くなる時期に危険物が自然発火することが多くあったようです。あ、はい、このようなことから6月の第2週が危険物安全週間として全国的に定められています。
はい、
今年は6月5日の日曜日から6月11日の土曜日までの1週間が期限となり、はい、啓発活動を行う予定です。
はい、この期間中じゃあどんな取り組みがあるんですか。
はい、この期間中なんですけど、危険物事業所への立ち入り検査や、はい、ポスターの配布、はい、あとは立て看板や横断幕などで予防啓発行動をします。
はい、
はい、さらにこの危険物安全週間に先立ちまして6月1日には三田市東本庄の工場に協力していただき、はい、危険物対応の消防訓練を行います。
あ、そうなんですね。じゃあどこでされるのかご紹介ください。
はい、場所なんですけど、三田市東本庄の大阪化学薬品株式会社第二工場で行います。
はい、
はい、大阪化学薬品第二工場の従業員25名と三田市消防本部、はい、三田市消防署および三田市西分署から消防隊が3隊、
はい、
と三田市消防団から1隊、
はい、
4台の消防車が出動して訓練を実施します。
はい、
はい、あとは事業所の従業員による初動訓練、
はい、
でタンク隊、はしご隊や消防団車両による放水訓練などが実施され、
はい、
事業所の防災意識の向上と有事の際の対応能力を強化します。
はい、
この訓練を通して各事業所や消防団との連携をさらに強化していき 行きたいと考えています。
はい、ありがとうございます。この先ほどおっしゃったあの安全週間ですか、危険物安全週間、
はい、
この期間は工場などの事業所が対象になるんですか。
はい、工場をはじめ、はい、市内の事業所の方々には危険物と言われるものを取り扱う機会が多いので、広報啓発させていただくのですが、実は危険物と言われるものは私たちの生活の身近なところにも多く存在していますので、ぜひとも各家庭、はい、個人の方にも聞いていただきたいと思います。
じゃあちょっと私たちの身近にある危険物、どんなものがあるんでしょうか、教えてください。
はい、生活の身近なところにはたくさんの危険物があり、生活に欠かせないものとなっています。
はい、
代表的なものでいくと車のガソリンは危険物になります。
そうですね、
はい、セルフの給油所で自分の手で入れたことがある方も多いのではないでしょうか。
はい、もう今はセルフが多いですのでね、はい、あのガソリンはとても危ないイメージありますが、あのどのように危ないのかちょっと具体的に教えてください。
はい、ガソリンは火を近づけると燃え上がる温度を引火点と言いますが、
はい、
ガソリンはこの引火点がマイナス40度と非常に低く、静電気でも簡単に火がつきます。そして一旦火がつくと爆発的に燃え上がり、
はい、
燃え上がりますね、
はい
はい、一昨年の12月に大阪市のビル火災で、あの火災があったんですけど、はい、未だに記憶にある方も多いかと思います。はい、
そうですね、なかなか悲惨なあの火事でしたね。
はい、そうですね、あそこの原因は火災、ガソリンと言われております。
そうでしたね、
はい、ガソリンはとにかく小さな火種でも火がつくため、給油所では必ずエンジンを切ってから給油すること、
はい、
で給油口のキャップを開ける前には静電気除去シートに触れることを忘れず行ってください。
はい、必ずついてますね。
はいはい、丸いやつがついてますので、絶対手で触ってください。
とにかくさっきおっしゃった静電気でも簡単に火がつくという、
はい、簡単に火がつきます。
はい、わかりました。
はい、それにガソリンをポリタンクに入れることは禁止されています。
はい、
ポリタンクはガソリンを入れるように作られてはいません。
はい、
またガソリンは気化しやすい液体なので、はい、ポリタンクに入れたガソリンが気化し始めると、ポリタンク内の圧力が大きくなり膨張し破裂します。
あ、そっか、
はいはい、それなので消防法令により一定の強度を要した専用の金属の蛍光管を使用してください。
はい、わかりました。あのガソリンスタンドではどこでもガソリンの蛍光管に小分けするということはできるんですか。
それはできるところとできないところがありまして、
はい、
まず農業用 の、 あの草刈り機などに使用するガソリンを蛍光管に小分けして購入される方がいらっしゃると思います。
はい、
その中でガソリンスタンドでガソリンを蛍光管に小分けしてくれないと問い合わせがあります。
ああ、そうなんですか。
はい、市内のガソリンスタンドではお店の方針として小分け販売を行っていないガソリンスタンドもありますので、各店舗でご確認ください。
はい、
あと購入される際には使用の目的の確認されます。あと本人確認が必要となっております。
はい、
のでガソリンスタンドの協力の方よろしくお願いします。またセルフのガソリンスタンドでは、お客さん自らがガソリンを蛍光管の容器に詰め替える行為は危険であり禁止されている行為なので絶対行わないでください。
絶対に自分ではしないでくださいということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。あのガソリンがとっても危ないということは今のお話でもよくわかりましたが、私たちの生活その他に危険物の周りにどんなものがあるんでしょうか。
はい、身の回りで言うと、
はい、
冬場にストーブで使う灯油も危険物です。
あ、そうですね。
はい、あと油性塗料などもそうです。
あ、そっか。はい、
またマニキュア、除光液なども、危険物に該当します。
なるほど。
はい、あとそれからコロナウイルスで毎日のように使用しているアルコールの消毒液もあの危険物になります。
本当ですね。今お話しあったマニキュアとか除光液はあの割と皆さん身近に置いてますし、ましてこの消毒用のアルコールはもう欠かせないものなんですけど、これも危険物ということで身近にあるものばかりですね。
そうですね。はい、昨年もアナウンスさせていただきましたが、
はい、
新型コロナウイルス感染症の 感染拡大防止から、はい、今となっては当たり前のように、消毒用アルコールを使用している日々が続いています、はい、この先もアルコール消毒を使用していく機会が続きそうです。
そうですね、はい、
アルコールの濃度にもよるんですが、はい、この消毒用アルコールの多くは危険物に該当します。アルコールは蒸発しやすく、その蒸気は引火しやすいため、コンロやタバコなどの火器の近くで使用するのは大変危険ですので注意してください、はい、またアルコールから発生する可燃性の蒸気は空気より重く、低いところに溜まりやすいという特徴があります、容器に詰め替える際などは通気性の良い場所や換気が行われている場所で行ってください、はい、保管される場所には直射日光の当たる場所など高温となる場所は避けて保管してください、はいはい、アルコールの容器を落下させたり衝撃を与えることのないように気をつけてください。
そうですね、
はいはい、あと3打ではないんですけど、まあ、他都市で火災事例になりますが、飲食店での火災で、はい、この消毒用アルコールや飛沫防止シートに炎症してしまっている事例もありますので、十分注意していただきたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。その他いかがでしょうか。ありますか。
はい、あとアルコールに関してなんですけど、はい、人気のバーベキューで注意してもらいたいことがあります。
あ、はい、何度か伺っておりますね。ご紹介ください、
は
い
は
い、
それは、着火台の取り扱いについてです。
はい、
はい、ゴールデンウィークも終わりましたが、うん、これからの季節レジャーシーズンとなってきております。
そうですね、
コロナウイルスで生活で密を避けてキャンプを楽しむ方も増えていると思います、
は
い、
そうですね。
このバーベキューの時に着火剤が活躍すると思いますが、はい、いろんな種類の着火剤が売られています、
はい、
まずゼリー状のものがありますが、このゼリー状の着火剤もアルコールが主成分となっているのが多いです、
はい
はい、一度炭に火をつけた後に火力が弱いとか、はい、うん、早く調理したいからといって、炎が見えずに燃えていないといった勘違いで着火剤を突き出ししてしまうことがあります、
はい、
そうすると火のついたゼリーが飛び散って服や身体に付着して大やけどするなど事故が発生しております、
はい、
着火剤の突き出しは絶対しないようにしてください、
はい
はい、また子どもの近くではなるべく使用しないようにお願いします、
はい、せっかくの楽しい集まりが本当に一人でも怪我をしてしまうとね、悲しい出来事になってしまって、全員が一から今日の日は何だったんだろうと思ってしまう。今おっしゃったように着火剤の継ぎ足し、これだけを絶対しないようにと、ね、ぜひ皆さんね覚えておいていただきたいと思います。
はい、お願いします。
分かりました。では最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
はい、三田市においても危険物を取り扱う施設はたくさんありますので、過去に他の地域で起きた大きな危険物火災が三田市で起きないとは言い切れません。またこのような火災が発生してしまうと社会的な影響も大きな災害となってしまいます。もちろんそういったことが起きない、起こさないことが一番ですが、万一火災が起きた際は消防や警察、事業所などそれぞれが連携し、被害を最小限にできるように取り組む必要があります。コロナ渦の新しい生活様式の中に危険物の存在が大きくなりつつあります。危険物を取り扱う施設の皆さんだけでなく、市民の皆様が少しでも興味知識を持っていただくことが火災予防や防災につながるのではないでしょうか。災害のない、災害に強い三田市を目指してご協力をお願いします。
どうもありがとうございました。今日は三田市消防本部予防課危険物担当の医師の吉成さんにお越しいただいてお話をいただきました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきました。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は6月23日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。